ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、三条市下諏訪株式会社コムメディカル、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りします。
皆さんお元気ですか？私たちが健康で楽しく暮らせるために気をつけたいことや、今どんな病気が私たちの生活の中に潜んでいるのか、またその病気の症状や原因となるもの、その治療法、予防法などをご専門の方々にお伺いしてまいります。今日は燕弥彦医療介護センターの小越博子さんに、センターが住民向けに実際に行っている在宅医療の出前講座を今日は実践していただきます。小越さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまず簡単に小越さん自己紹介をお願いいたします。
はい、燕弥彦医療介護センターの保健師の小越博子と申します。私はですね、旧分水町の久我美の方で生まれまして、今は燕市に住んでいます。ずっと燕市に住んでいて、本当にこの燕が大好きなところです。そこで私働かせていただいていること、大変嬉しく思っております。で、今年の1月にハート健康相談室で当センターの副センター長の服部より事業の説明を行わせていただいております。その中で住民向けに行っている在宅療養の出前講座を紹介しておりましたが、今回はその在宅療養の出前講座を実際にやらせてもらいたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。では出前講座を実際にしていただく前に、小越さんが現在所属されているという燕弥彦医療介護センターについて、改めてもう一度どういうところかご説明いただけますか？
はい、ありがとうございます。うちの燕弥彦医療介護センターはですね、燕市と弥彦村と燕市医師会が一体的に設置しているセンターです。うちのセンターはですね、住民の皆さんが在宅療養を希望した際にその願いが叶えられるように、在宅医療と介護のつながりがより良くなること、そして療養生活が安心して送れるための仕組み作りに取り組んでいるところです。で、センター長はですね、燕市医師会の理事であり、燕市の分水地区で開業されてらっしゃいます佐藤内科小児科院の院長の佐藤直樹先生です。先生がいらっしゃるおかげでですね、医師会と行政のつながりがより良くなってきております。
はい、ありがとうございます。ではここからは実際に小越さんから出前講座をお願いいたします。
ではここからいつもやってる出前講座させていただきたいと思います。最初にですね、一つの物語を紹介させていただきたいと思います。我が家に帰りたかったおばあちゃんのお話です。うちのおばあちゃんはいつも元気で、朝早くから畑へ行き、新鮮な野菜を作っていました。おばあちゃんの野菜を作った肉じゃがが私は大好きでした。90歳を過ぎた冬、おばあちゃんは布団で寝ていることが多くなりましたが、私が声をかけるといつもの笑顔を見せてくれました。しばらくするとおばあちゃんは徐々に食欲もなくなり、日に日に元気がなくなっていきました。私たちは心配になり、おばあちゃんをかかりつけのお医者さんに連れて行きました。お医者さんは、いつもより少し血圧は低いが、大したことはない、年だからなぁと言われました。でも家ではほとんど食べません、どこか悪いのではと話すと、そうかなぁ、まあ軽い脱水だと思うから少し入院してみますかと言われ、紹介状を書いていただきました。私たちはよかった、これでおばあちゃんも安心と思いました。病院で点滴をしているおばあちゃんは少し元気が出てきたように見えました。しかしおばあちゃんは、俺やっぱ家がいいのと病院のベッドの天井を見ながらぽつりと言いました。おばあちゃんは家に帰りたかったのです。私は思いました。入院して安心したのはおばあちゃんではなく、私たち家族だったのです。 家にいて日に日に弱々しくなっていくおばあちゃん、何かあったらと思うと怖かったのです。このような状態で帰ってきても困ると思ったのです。入院中のおばあちゃんは目や耳が悪いのでテレビを見ません。お家にいればひ孫がいてにぎやかな声が聞こえてきますが、病院ではたまにしかひ孫に会えません。ある夜遅くのこと、病院からの連絡を受け急いで駆けつけました。ベッドのそばには心電図のモニターがあり、おばあちゃんが天国に旅立ったことを伝えていました。おばあちゃんはあんなに家が好きだったのに病院のベッドで行ってしまったなんて、私たちはどうすればよかったのだろう。それから3年、うちに帰りたいと望むなら家で安心して過ごせること、最後まで家にいたいと願うなら自宅での看取りもできること、あの時の私は知らなかったのです。在宅医療、そのことを知っていたならばもう少し違った最後があったのかもしれません。人生の最後に正解があるとは思いませんが、皆さんに私が見つけた答えを知っていただきたいのです。この物語を聞いて皆さんはどのように感じましたでしょうか。全国的にもこの地域でも約8割の人が病院で亡くなり、自宅などでは1割程度と言われています。そう考えると今お話ししたおばあちゃんのように病院で亡くなる方が多い現状です。物語のおばあちゃんはお家に帰りたかったのです。家族は家族で病院で行かせてしまったことを悔やんでいました。その後ご家族は在宅医療を知っていたならば違っていたかもと話しています。その在宅医療についてこれから説明させていただきます。まずはかかりつけ医についてです。かかりつけ医とは体に気がかりなことがあった時などに相談できる身近で頼りになる医師のことです。常日頃から患者さんの状況を分かってくれているので、いざという時に適切に対応し、必要な場合は専門医を紹介してくれます。通院が難しくなった時には訪問診療や往診を行っている医療機関であれば自宅などに診察に来てもらうことも可能です。まずはかかりつけ医に相談しましょう。往診などの話を出前講座ですると多くの人は往診してくれるお医者さんはいないんじゃないと言われます。実は平成28年度に燕市医師会で訪問診療などに関する意向調査を行いました。内科外科を掲げているお医者さんの中で訪問診療をしている、依頼があればする、条件が合えば行う、合わせるとですね、7割以上のお医者さんが訪問診療に前向きであることが分かっています。お医者さんの回答で条件が合えばとはですね、長年通ってきた患者さんと挙げた先生もいます。まずはかかりつけ医の先生を持って関係性を築くことから始めましょう。次に訪問看護についてお話しします。住み慣れた自宅で最後まで暮らしたい、このように望んでも何かあったら心配、家族に負担がかかるからといった理由で自宅などでの療養生活を諦めていませんか。不安を感じる方は訪問看護の利用を検討してみてはいかがでしょうか。訪問看護は自宅などに訪問して看護を提供します。日常の療養支援から家族支援、リハビリ、人生の最終段階におけるケアまで担います。医師による訪問診療、往診、ホームヘルパーなどと合わせて利用することで住み慣れた我が家や地域で暮らし続けることもできます。例えばがん末期の場合でもこれらを利用することで自宅などで過ごすことも可能です。訪問看護を受けることができる人は病気や障害のため自宅などでの療養生活に支援をする人で、医師の指示がある場合に高齢者だけでなく全ての人が利用できます。訪問看護についてはあまり知られていない現状があります。訪問看護は自宅に診療所の先生に付き添ってくる看護師さんと思っている方がいますが、実は訪問看護は訪問看護師が集まっている事業所、訪問看護ステーションから来ています。この地域では燕市に5カ所の訪問看護ステーションがあります。在宅療養に二の足を踏む理由として、もし休日や夜間になって具合が悪くなったらどうしようといった声を聞きます。このような場合に備えて訪問看護を活用することをお勧めします。 訪問看護が定期的に入ることで日頃の体調を把握し、病状や悪化時には早めに気づき、早期受診や医師との連携を図ることで夜間休日に具合が悪くなることも減ります。訪問看護を利用している方にとって、いつでも相談に乗ってくれるとても身近で心強い医療職となります。家で最後までと考えている方、家にできるだけ安定した状態で過ごしたいと考えている方は、訪問看護の利用をお勧めします。次に人生メモについてです。今まで在宅医療について話してきましたが、実際に在宅での療養を考えた時には何から考えればいいのでしょう。自宅に来てくれるお医者さんはどこにいるの？自宅のバリアフリーはどうすればいい？介護保険はどのように使うの？もちろんそのようなことを考えることも必要ですが、まずはご自身の気持ちの整理をしてみてはいかがでしょうか。今あなたが元気ならまだまだ先のことと思うかもしれませんが、いつかは訪れる医療や介護が必要になった時のことは元気な今のうちに考えておくことが大切です。そして自分が考えたことは家族などの大切な人と話し合っていくことが必要になります。また一度考え話し合ったことでも、病気になった時や身近な人の死を経験した時などは考えが変わることもあります。病気になり介護が必要になった時には、医療や介護の専門職も交えてまた話し合いましょう。そうすることで自分らしい療養生活が送れることにつながります。今まで3つのことを説明しました。1つ目はかかりつけを持ちましょうということ、2つ目は訪問看護の役割について、3つ目は人生メモを活用して医療と介護の希望はみんなで繰り返し話し合うことの大切さです。在宅療養について少し知っていただけましたでしょうか。最後にですね、最初にお話したお家に帰りたかったおばあちゃんのもう一つの物語として、家に戻ったみねこおばあちゃんのお話をさせていただきたいと思います。うちに戻ったみねこおばあちゃん、やっと家に戻ってきた。すみれさん、わがまま聞いてくれて本当にありがとう。じいちゃんただいま。ずっとお参りもしないで悪かったね。もう俺は自分では何もできん。みんなの世話になるばっから。うちに戻ってきてよかったんだか。面倒かけて申し訳ない。ちゃんと朝ごはん食べなさい。今日部活で帰り遅いよ。仕事行ってくるわ。ただいま、お腹すいた。すぐご飯できるから。さくらちゃん、すみれさん、のりお、みんなの幸せそうな姿は目をつぶっててもばあちゃんには見えるよ。昨日は先生が来てくれた。聴診器を当てて血圧を測って、みねこさん食べられんのあんかね。うちに来る看護師さんから聞いたアイスのガリガリくん、うめかった。でも一口だけで十分。無理しなくていいよ。食べたいものがあったら食べてて。具合悪かったらいつでも来るから。今日は熱が出た。つらい。寝返りも打てない。すみれさんが看護師さんを呼んでくれた。みねこさん難儀そうらね。看護師さんはそう言って着替えさせてくれながら体を拭いて体の向きを変えてくれた。とても楽になったよ、ありがとう。このうちに嫁いで60年、裕福ではなかったけど、じいちゃんがミシンを買ってくれて、のりおの服をたくさん作ったな。さくらちゃんの保育園のお昼寝布団カバーも縫った。アンパンマンの柄がいいって言って泣いて、あっちこっち自転車で探し回って買うてきたんだったな。そん時のさくらちゃんの喜んだ顔、本当に可愛かった。あー、なんかじいちゃんの呼ぶ声が聞こえる。ばあちゃん、ばあちゃんの息が止まりそう。早く看護師さんに電話して。さくらちゃんが手を握ってくれている。のりお、すみれさん、ばあちゃんは大丈夫だから落ち着いて。そこに座ってもっと顔をよく見せておくれ。ばあちゃんの最後のわがまま聞いてくれて本当にありがとう。ばあちゃんは幸せもんだ。みんなこのうちでこれからも楽しく仲良くいるんだよ。これで在宅療養の出前講座を終わります。本日話した在宅医療のことはですね、考えてみませんか在宅療養のパンフレットに載っており、 うちの燕弥彦医療介護センターのホームページでダウンロードが可能です。また人生メモについても同様にですね、ホームページからのダウンロードができます。興味を持っていただいた方はぜひご覧ください。もしももっと在宅療養について聞いてみたいと思ってくださった方は出前講座にお申し込みください。実際にはですね、もっとやり取りをしながら、そして今年度は寸劇を入れながら在宅療養のイメージを膨らませてもらうように工夫しております。出前講座はですね、5名以上の団体からの申し込みを受けていますので、時間は45分程度で無料に行っております。興味のある方もない方もお気軽にお申し込みをお願いします。申し込みはですね、燕弥彦医療介護センターの電話番号が 77-8856 へお願いします。最後にもう一つ講演会の案内をさせてください。年に1回住民向けの講座として燕弥彦医療福祉介護フォーラムを開催します。今年は自宅で夫を看取った金子和歌子さんを講師に招いて、生き方は自分で決めるというテーマでお話しいただきます。金子和歌子さんの旦那さんはですね、テレビでよく出演されていた流通ジャーナリストの金子哲夫さんになります。本人の意思を尊重し、哲夫さんらしい生き方を最後まで支えたのが今回講師にお招きする金子和歌子さんです。どのようにしたら自分らしい最後を迎えられるのか、そして家族としてそれを支えた体験談をお話しくださいます。またそれ以外にですね、講演会以外に燕歯科医師会によるお口の健康チェックや燕薬剤師会による骨強度などの健康チェックもあります。参加費は無料です。お時間のある方はぜひご参加ください。日時は9月1日土曜日13時半開演になります。場所は燕市文化会館。事前のお申し込みが必要になります。電話や燕市のホームページからの簡単申請もできます。ぜひご参加ください。
はい、ここまでありがとうございます。
実際は講座で寸劇とかも交えて行うこともあるんですね。
そうなんです。今年度は在宅療養のイメージをですね、住民の方にももっと膨らませてもらいたいっていうので、今年は寸劇劇を入れております。
実際にね、そういう劇みたいな、まあ、例というんですかね、お話だけよりもそういうのがあった方が確かに分かりやすいかもしれないですね。
そうなんです。好評を得ております。
そうなんですね。今実際におこしさんから出前講座をしていただきましたが、こちらの出前講座実際にされて住民の皆さんの反応や感触、感想などはどのような感じでしょうか。
そうですね、住民の皆さんの一番の反応としては、訪問看護を知らないっていう現状があるかなと思います。訪問看護って言っても、それは訪問介護ですかってよく聞かれることがあります。でも在宅療養をする上で、やはり訪問看護が療養者本人とご家族の心強い味方になりますので、ぜひ利用していただければなと思います。それとですね、結構在宅療養のお話をしますっていうと、皆さんやっぱり少し介護が必要な状態とか、あとは死みたいなところでちょっと惹かれる方もいらっしゃるんですけど、実際出前講座を聞いていただいた後には、あ、聞いてよかったとか、在宅療養っていう選択肢があることが分かったなんておっしゃっていただいて、ここも好評を得ておりますので、ぜひとも皆さん申し込んでいただければなと思います。
はい、ありがとうございます。じゃあ皆さんからも好評ということですね。
それでは最後に、ラジオをお聞きの皆さんへおこしさんからメッセージをお願いいたします。
はい、在宅療養の出前講座は去年平成29年度はですね、延べ24団体440名以上の方に聞いていただいております。先ほどもお伝えしてるんですけど、5人集まった時にはぜひお気軽にこの在宅療養の出前講座お申し込みいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。今日は燕弥彦医療介護センターのおこしひろこさんから、センターが住民向けに実際に行っている在宅療養の出前講座をしていただきました。おこしさん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目 三条総合庁舎そば道屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、三条市下須五郎株式会社コムメディカル、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りしました。